あるファリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいとイエスを食事の席に招待をいたしました。で、食事に招待をするというのはその人に対する深い尊敬と感謝の気持ちから行うものであります。で、そしてそういう時には言うまでもなく大変なご馳走を出すというのが一般的で、あったわけです。ファリサイ派の人がイエスをこのように食事に招待をするということは、私たちにとっては少し、キーに感じるかもしれません。なぜならば福音書の記述によれば、ファリサイ派の人は常に主イエスと対立をし、またイエスから痛烈な批判を受けることも多かったからであります。で、しかしファリサイ派の人の中でも皆が同じということではなくて、決して一括りにできるわけではなくて、中にはイエスを尊敬の眼差しで見つめる者もいたわけであります。特に有名なのは、ヨハネによる福音書の3章に出てまいりますニコデモというこの非常に謙遜なファリサイ派の議員の話が出てくるわけです。彼もイエスを尊敬し、この方の中に真実なもの、確かなものがある、そういうふうに彼は感じて、ある夜密かにイエスに教えを乞いに出かけていったということが記されているわけです。人目をはばかってこのファリサイ派の人はですね、イエスのもとに近づいていった、そういうことがヨハネ福音書には出てくるわけです。そこにはイエスにまことなるものを感じてイエスを慕う思いっていうものがニコデモの中にあったからに違いないと思うんです。で、今日の箇所に出てくるこのファリサイ派の人、40節を見ますとシモンというふうに呼びかけられて、います。彼もまたおそらくイエスの説教というか福音宣教の言葉を聞いて、あるいはイエスが病人を癒される、そういう数々の奇跡をなさっている、そういうことを目撃したのか、あるいはそういう話を彼は聞いたのだと思います。で、そういうことからイエスに対する尊敬の念というものを彼が抱いていたことに違いはないと思うんです。主イエスはファリサイ派の人も含めてすべての人に神の福音を語ろうとした。で、しかしですね、ファリサイ派の側がイエスに敵対心を持っていた。で、そういうふうに言えると思うんです。で、それはファリサイ派の人たちからするならばですよ、自分たちこそが立法の指導者であると、そういう自負心を持っていたからであるわけです。このファリサイ派のシモンが開いたこの食事の席に、今日の物語では一人の女が入ってきたというわけです。で、ルカ福音書には女性がたくさん登場してくるわけです。次の8章のところでもイエスに従った3人の女性の名前が挙げられていきます。当時の男性中心の社会にあってですよ、女性の名前が記録される、具体的に記されるっていうことは極めて異例のことであったと言ってもいいわけです。37節を見ますと、 この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗ったと記されています。一人の女がイエスの死に香油を塗ったという、まあそういう話ですけれども、この似たような話は他の福音書、マタイ福音書、あるいはマルコ福音書にも、またヨハネ福音書にも記されています。で、それぞれの福音書がそれぞれの形で記録をしているのは、この物語を書いているのはですよ、この話が非常に忘れられない印象的な出来事であったからですね。初代教会にとってはこの女性がこのイエスにこうした捧げ物をしたということ、イエスの死の備えをしたということ、そのことが忘れられない大きな大事な出来事であったからであります。他の福音書の方ではイエスが十字架にかかるその週にベタニアという町でこのことが行われ、イエスはこの女の行為が自分のまさにこれから十字架にかかっていくその葬りの用意であると、そのようにこう受け止めておられるわけです。マルコ福音書の14章の8節ではですね、イエスはこんなふうにこの女のしたことに対して述べておられるんです。この人はできる限りのことをした。つまり前もって私の体に香油を注ぎ、埋葬の準備をしてくれた。はっきり言っておく。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろうと、こうイエスはおっしゃったわけであります。で、しかし、このルカ福音書ではその十字架の場面ではなくて、今日のところはまあ7章ですから、まだ前半の部分にこの物語を置いているっていうことになる。まあ、それが一つの特徴でもあります。今日のところで、この一人の女性が罪深い女だというふうに言われています。これは、まあ、娼婦を指していると言ってもいいわけですね。当時、娼婦はユダヤ人の世界から見ればですよ、罪人として扱われていた。嫌われ、差別されていた、その代表でもあるわけです。この女は泣きながらイエスのところに来たというわけです。なぜ泣いていたのか、その理由は記されておりません。で、しかし、この涙は悲しみの涙というよりは、むしろ喜びの涙であったに違いないと思うのです。香油を塗ったというのは、これは感謝の気持ちの表れであるわけです。では一体何をこの女性は喜び、何に感謝をしたのか。おそらく彼女はこの物語の以前にイエスからもうすでに罪の許しの宣言を受けていたのではないかと、まあ、考えられるわけです。彼女は罪深い女としてユダヤ人の社会では受け入れられることなく嫌われ差別されていた。その彼女にあなたの罪は許されたというふうに主イエスは、まあ、宣言をなさったと思うんです。で、その喜びがいかに大きかったことか、そしてその喜びの気持ちを表すために高価な香油を惜しげもなくイエスの足に塗ったというわけです。で、どうして彼女が娼婦になったのかは、 分かりません。でしかしこの当時の社会から考えるとですよ、おそらく自らの意思で娼婦になったというふうには、まあ、考えにくいわけです。生きていくためにそのようにせざるを得なかった、そういう何らかの事情があったのだろうと思うんです。けれども世間の目っていうのは彼女に対して、まあ、そういう娼婦に対して非常にこう冷たいわけです。私たちの、まあ、世の中でも、まあ、自己責任っていうふうなことがよく言われるわけですね。あの人が今あのような姿を晒しているのはあの人に問題があったからだ、本人が悪いからそうなったんだっていうふうなですね、そういうこのことがこう言われる時代でもあるわけです。昨夜説教の準備をしながら、一つの番組をたまたま見たわけです。ETV 特集というですね、タイトルが「沖縄の夜を生きて」、基地の街と女性たちという、まあ、そういう番組でありました。大変考えさせられる番組でありました。米軍の統治下、すなわちまだ本土を復帰していない時期ですね、戦後まだ1960年代ベトナム戦争のその頃の話であってですね、その、まあ、基地、沖縄の基地の周辺に生まれたその米兵相手のアメリカ兵相手の歓楽街で女性たちがどのようにこう生きてきたのか、あるいは生きざるを得なかったのか。で多くの女性たちがそこでこう働くわけですけれども、それはまあ困窮する出身地が奄美であったりですね、そういうところから女性が出てきて故郷の親兄弟を支えるためにその歓楽街でホステスとしてこの働かざるを得なかったっていう、沖縄の夜を生き抜いた女性たちのそうした知られざるドキュメンタリーっていうものが最近になってこう女性たちがこう口を開いて証言をした、まあそういう番組を昨日見て大変考えさせられる思いがしたわけであります。でこの聖書の物語においてもですよ、この罪深い女と言われている一人の女性が娼婦になったのはですよ、おそらく自分の意思からではなくて何らかの気の毒な事情があったのだろうと思うんですね。けれども理由はどうあれ、人々の彼女を見る目は冷ややかであるわけです。あの女は汚れている、あの女と交わってはならない、関わってはならない、相手にしてはならない、そのように公然と差別をされていく、そういうこの状況に彼女はあったのだろうと思うんです。そういう人に触れるだけで、あるいは話をするだけでも自分までもが汚れてしまうと考えられる、受け止められる、そういう時代であります。しかしイエス・キリストはそういう一人の女性と向き合い、そして罪の許しの宣言をされたわけです。彼女の喜び、それがいかに大きいものであったか、私たちの想像を絶するものがあったに違いないと思うんです。ですから彼女は感謝の気持ちを込めて非常に高価な香油を惜しげもなく主イエスに注いでいる、そういうことになるだろうと思います。39節を見ますと、イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、 この人がもし預言者なら、この人がってイエスのことですね、この人がもし預言者なら、自分に触れている女が誰で、どんな人かわかるはずだ。罪深い女なのに、と思ったというわけです。口語訳の聖書では、心の中でそのように言ったというふうになっています。心の中で言った。聖書は、まあ、本当にこう人間のそういう姿っていうものをこう的確に表現している書物だと思います。パリサイ派の人はですよ、確かにイエスのことを尊敬していた。だから食事に招いているわけです。で、ここで彼は、この人がもし預言者ならというふうに言っていますから、イエスのことを預言者であると思っていたということが、この言葉からわかるわけです。それはきっとイエスが病人を癒したりしていたからであるわけです。で、そして彼はですよ、預言者ともあろうものが、自分の目の前にいる女が、自分に触れている女が、罪深い女であるかどうかも見極められないのかというふうに、彼は心の中で言った。というわけです。しかしさすがにそれを直にイエスに口にして言うほど礼を失するようなことはないわけですね。社会的にも周囲の人から認められていたファリサイ派の人ですから、それなりに節度をわきまえているわけです。で、しかしイエスはこのファリサイ派の人が心の中でそう思った、あるいは心の中でそうつぶやいた、言ったということが分かったというわけです。それに比べて、このファリサイ派の人はですよ、人の心がいわば分からないわけですね。いな、分かろうとしなかったと言ってもいいと思います。この女性がどういう思いで、今イエスに香油を捧げたのか、なぜ泣いたのか、この女性の心をこのファリサイ派の人は理解しようとせずに、ただ外見や表面上のことだけで、この女は罪深いものであるという、そういう先入観からしか物事を見ることができない、そして罪深い女だというレッテルを貼り、差別をしてしまう。そういう、まあ、人間の姿というものが、まあ、ここに描き出されていると思うんです。そしてそれは私たちとて同じであるわけです。ともすれば同じ過ちを犯してしまう。人と接するときに、その人の心を見ないでですよ。その人の格好であるとか、身なりであるとか、職業であるとか、そういうことだけでその人を評価したり、この見下したりすることもある。あるいは逆にこの人と付き合うならば、自分の価値というものが高められる、高く見られるというふうな、そんな思いも心のどこかで持ちながら、私たちは人と接するっていうことがあるのではないだろう。そんなことをこう問われる思いがするわけであります。しかしイエスはそのようなレッテルを貼ったりはなさらないわけですね。当時のユダヤの社会で嫌われていた徴税人であるとか、罪人と呼ばれる人、そういう人とも人目を気にせずに、何のこだわりもなく関わりを持たれた、そういうお方であったわけであります。そしてイエスはここで、このファリサイ派の人に対して、決して頭ごなしにあなたは間違っているというふうにも非難されているわけではなくて、ここで分かりやすいように優しい例え話を持ってですね、 自分で悟らせようとされるわけであります。どのような人に対してもイエスはその人の人格を尊重されるお方であるっていうことが、まあ、そうしたところからもこう示されるわけです。41節以下を見ていただきたいと思いますが、イエスは例えをお話になるわけです。ある金貸しから2人の人が金を借りていた。1人は500デナリオン、もう1人は50デナリオンである。1デナリオンってのは、ご存知のようにこれは1日の賃金のことですから、500デナリオンっていうことは500日分ということですから、1年分から2年分の賃金。一方50デナリオンというのは1、2ヶ月の賃金というふうになるわけです。そして2人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。2人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうかとイエスは言われたというわけです。この例えの答えは、まあ、誰にでも分かることであります。43節でこのファリサイ派のシモンは帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますというふうに、まあ、的確にこう答えているわけですね。すなわち私たちはどれだけ神様から許してもらっているのか、どれだけ多くの罪が帳消しにされているかということを深く思うことによって神への愛、神への信仰というものが決まるということでもあるわけです。宗教改革者のマルチン・ルターは大胆に罪を犯せということを言いました。これは一見誤解を招くそういう言葉であるわけですけれども、もちろんルターは実際にどんどん罪を犯しなさいっていうふうなことを奨励しているわけではないわけです。そうではなくて、これは私たちがどれだけ多くのものを神様から許されているかということ。罪に対して許しっていうものがあるわけですけれども、その罪が大きければ大きいほど許しも大きいということになるわけです。ですからルターが大胆に罪を犯せと言ったのは、私たちがいかに大きな許しを神様からいただいているのか、神の許しの中に生かされているものであるのかをよく認識しなさいということであるわけです。48節でですね、イエスは女に向かって言われます。あなたの罪は許された。これは罪の許しの宣言であります。で、この宣言はイエス・キリストだけがすることのできるものであるわけです。ファリサイ派の人はですよ、イエスについて先ほどの言葉を思い起こしていただきたいと思いますが、イエスについて預言者のくせに罪深い女であることを見抜くことができないのかと心の中で思ったわけですけど、イエス・キリストは預言者にとどまらずに預言者以上のこと、すなわち罪の許しの宣言をすることのできるお方であることがここに示されてくるわけであります。あなたの罪は許された。この言葉はまた私たちに対しても語られている言葉であります。で、しかもこの宣言はですよ、私たちの側には何の条件もないわけです。救われるための条件は何もない。これが聖書の主張であります。ただ一方的に神の恵みとして与えられるものなのだと。先ほどの例え話においてですよ。 500デナリオン借りた人も50デナリオン借りた人も返すことができなかったのと同じであるわけです。私たちは自分の努力によってではそれを到底返すことのできない負債を負っているということでもあり、また同時に神の前に大きな罪であろうと小さな罪であろうとですよ、自らの力でそれを清算したり解決することはできないのだ、そのように聖書は私たちに語りかけているのだと思います。あなたの罪は許された。この罪の許しの宣言はイエス・キリストの十字架の死によって確かなものとなったわけであります。一方的に無条件に私たちは許されている。この罪深い女にしてもですよ、彼女が高価な香油をイエスに塗ったから罪が許されたわけでもないわけです。彼女はすでに主イエスによって受け入れられ罪許された、その喜びと感謝の中で香油をイエスに今塗っていると思うんですね。ですから決して香油を塗ったことが罪の許しの条件ではないのであります。私たちもそれはまた同じであるわけですね。何か良き行いをしたからとか、他人と比べて少し真面目な人間だからとか、真面目に生きているからとか、だから許されたというのではない。そうではなくて、すでにあなたの罪は許されたという宣言を私たちもまた受けている一人一人であることを思います。今レントの時を過ごしているわけですけれども、今日のこの47節の言葉も大変心に響く言葉だと思います。許されることの少ないものは愛することも少ない、こうした主の厳しい言葉がこう私たちに向けられている思いがするわけであります。罪まで許すこのお方は一体何者だろう。罪を許すためにこの十字架の死を遂げてくださった主にいかに私たちが答えるのか、そのことがこのレントの時に私たち一人一人に問いかけられていることであります。